富です。日本国憲法について自由にざっくばらんに語り合います。憲法サロン京都の時間が参りました。この番組は憲法9条京都の会がお送りします。毎回素敵なゲストにお越しいただいておりますが、今日のゲストはハンセン老人クラブの三室勇さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずこのハンセン老人クラブというふうにご紹介しましたけれども、一体何をする団体なんでしょうか。
はい、このハンセン老人クラブ京都はですね、はい、第一次安倍政権が、うん、その時に成立した市民団体なんですね。で、安倍政権の時に国民投票法とかですね、教育基本法っていうのが、まあ、改正され、成立しました。で、非常に危機感を持ったんですね。次に憲法改正に向かうことになると。で、その時にですね、まあ、親しい友人たちと集って、その、新しいこういう会を作ろうということになりました。まあ、それからもう約10年、経っていますけれども、本当に今、目の前に、憲法改正問題が起こってきて、これも大変な時代になってきたというふうに今思っております。
はい、で普段どんなことされてるんですか。
そうですね、初めの頃はですね、高齢者医療問題などがあったもんですからね、はい、その問題で、まあ、デモをしたり、はい、その後は、まあ10月に大きな反戦反貧困、まあ、そういう大きな集会がありますが、はい、そういうところに参加したりですね、まあ、自分たちで独自に、はい、デモを企画して、行ったり、まあ、そういう活動をしているのと、から、まあ、月1回例会のような形で、まあ、皆さんの意見交換の形で、まあ、やっています。まあ、大体そんなところでずっと続けて来ています。まあ、中にはですね、今までやはり講演会などもですね、はい、企画したこともあります。まあ、そういうことで、まあ、現在も続いている会です。
お名前の通りやっぱりご高齢の方多いんですか。
そうですね、確かに、うん、高齢者が多いんですが、
メインというか
なかなかね、女性の方がね、うん、はい、老人クラブっていう名前がついてるとあまりこう、遠ざかるっていう感じもあるんですね。それでね、はい、そのハンセン老人クラブ青年部っていうのを作ろうかなんて、まあ、冗談で言ったりしていたんですけども、まあ、現在やっぱ30人近くの方たちが、はい、いらっしゃって、まあ、大体15人ぐらいが、まあ、定期的にですね、前後の方が、まあ、定期的に、まあ、例会の形で、まあ、参加されるというふうな形だと思います。
はい、続けることは素晴らしいです。
そうですね、はい、
何でもかんでも力になるという、やっぱり元は続けることなんでね、
はいはい、
そういう意味では10年続くっていうのはすごいなと思うんですけれども、はい、あと先ほどお聞きした時にはあと2つほどなんかグループがあるようにお聞きしたんですけれども、一つ戦争と人権、
はい、
小説の題名みたいな、ね、グループですけれども、
はいはい、これはまあ実はですね、はい、自衛官人権ホットラインという活動が京都にありました。
はい、
でこれは九条の会の設立メンバーでもある鶴見俊介さんもですね、
はい、
このホットラインの設立に関わっておりました。でこの自衛官人権ホットラインというのは1992年にPKO 協力法ができまして、
はい、
結局自衛隊は海外に出るようになったと。
そうですね、
で結局ですね、自衛隊員にとってはその海外に出るっていうことに対するいろんな不安、あるいは家族の方の、うん、いろんな心の動揺などがあるわけですね。はい、でそれをに対して市民が、それをこう聞く、相談を聞く、まあ、そういう窓口を作ろうということで、まあ、電話を引いてですね、
はい、
いろんな形の質問なり、あるいはその不安なりをですねお聞きしてい、くと、そういうふうな活動を、始めたんですね。でそれも、実際はですね今、2013年に閉じてその後継団体というかな、はい、まあ、はい、その今まで参加していた人の一部のメンバーが集まって、
はい、
その戦争と人権という名前で でですね、今、定期的に学習会的なことを進めているということなんですね。で、
心の悩み相談から始まったわけですね。
じゃあ、そうですね、自衛官がね、やっぱね、そのもともと宣誓するときはですね、はい、自衛官は宣誓するわけですが、はい、その彼らにとって海外に行くってことはその宣誓の内容に入ってないわけですよね、はい、それが突然そうやって海外に出るようになると、うん、そうするといろんなやはりその不安の問題が、はい、まあ、そういうことでですね、この、ホットラインの活動は日本全国いろんなところに出入りました。京都では自衛官人権ホットラインという形でですね、はい、結構長く続けた方だと思います。
そうですか、
はいはい、
あともう一つ、また自衛隊なんですけど、自衛隊員の命と人権を守る京都の会っていうのが一つ書いてあるんですけれども、はい、これは、
はい、この会はですね、2015年に戦争法、安保関連法が成立したわけですが、うん、 はい、そのことに非常に危機感を持った人たちが立ち上げた、市民運動団体です、はい、で自衛隊は、海外での活動が増えると、はい、それから、武器使用もですね拡大されると、はい、すると死傷者が出る可能性が非常に高まってきたわけですね、はい、で自衛隊員の命と人権を市民がしっかりと考えるということが、それを守ろうというふうな行動がですね、翻ってその市民自身の命と人権を守るということにつながるというふうに考えて、こういう活動を進めているわけです。で今までもですね、講演会をずっと定期的、そうですね、2ヶ月に1回、あるいは、そのぐらいのペースで講演会をやってきてますけれども、ごく最近やはり自衛隊問題について非常に詳しい小西誠さんにですね、南西諸島に今自衛隊が出て行ってます、はい、その問題、それから自衛隊の中でですね、さまざまなそのいじめなり自殺なりの問題があるわけですね、はい、そういう問題について講演をしていただきました。で、来年の2月になりますけれども、はい、2月の4日にその仙台の、小野寺弁護士に来ていただいて、はい、その自衛隊の中にある保全隊ですね、情報保全隊っていうんでしょうか、はい、その活動についてですね、お話しいただくと。で、小野寺弁護士はその、仙台の、市民活動ですね、いわゆるイラク戦争についての活動、それについて話され、いわゆる弁護をされたっていうことがあって、非常に貴重な話が聞けるんじゃないかと思っております、はい、
どうも、そろそろ時間が参りました。今日お越しいただきましたゲストは、ハンセン老人クラブの三室勇さんでした。どうもありがとうございました。この番組をお聞きの皆様も、どうぞご意見、ご感想など、憲法サロン京都までお寄せください。電話は 050-7500-8550、ファックスは 075-603-8135 です。この番組は憲法9条京都の会がお送りいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。